輝くカリスマ昭和平成スター名鑑。
ちょっと鈴木健二っぽくないです
か。いや、いいじゃない。いいよ、ね、アナウンスメントは鈴木さん、ね、しっかりしておられたから。
そうだよね。
いや別に ね徳光さんおじさまバージョンでもいいんですけど、今日もフィナーレだから、ね、鈴木健二さんでいきましょうよ。
そうよね、はい、ありがとう。鈴木健二特集引きずっております。
このコーナーは昭和初世平成に登場したスターの栄光の足跡を音楽とともに振り返って、いろんなエピソードにも再注目していこうというコーナーでございます、
はい、
さあ今日はですね、すごい方用意しました。
用意したって、
ちょっとね今までと違うよ。
予告してなかったんだっけ。あ、してないのか。
言ってないこのコーナー。
あ、そっか、先週が少年隊でしたね。
よかった。もうだってさっきエムラジの社長がよかったでんなって言ってわざわざ言いに来たもん、控え室に。あの人社長だから、ミスさん
存じ上げております。
はい、はい、あのデータありますかって言って、また夜まとめてやってくれませんか、みたいなね。
まったですわ、うん、
今週また違う意味で、
想像以上に想像以上にこってこっての関西ペッタって。
今日振り返る人はこの方です。
広末涼子だよ。
いや、まさかの
広末さんが来ていただけるなんて、感激。
音楽番組なんで、一応曲をどんどんかけていこうということなんですけど、この方は、何をされてる方なの？
アッコさん。
もうミスター社長をリスペクトで
いきます。アッコさん、広末涼子知らないですか？今もまた、再び見たび話題になってますけれども。
なってるけど、女優じゃないの？
女優、女優であり、アイドルであり、
はい、
歌手でもあります。
若い頃はどっちかっていうと、曲バンバン出す歌手の活動も盛んだったと。
そうですね。
コマーシャルいっぱい出られてましたし、うん、自ら歌ってもおられました。
平成を代表するティーンアイドルのお一人でしょう、
ね、
97年から歌手活動してましたからね、
はい、
まあ、活動の期間は、歌手としての活動の期間はそんなに長くなかったですけれども、ヒット曲もいっぱいありますし、紅白歌合戦にもお出になってますね。
基本的なプロフィールで言いますと、はい、1980年高知県高知市のお生まれでございます、はい、中学時代は陸上部に所属、はい、専門は走り高跳びでして、県大会で2位に入ったこともある。
へえ、それが後のよさこいにつながるのかな。
高跳びが、
なんかよさこいか阿波踊りかなんかやってたよね。
そうか、体のバネが、
そう
そこがすごいから、
ジャンジャンジャンジャンジャンジャンってやってたんじゃないですか。
それで下半身も鍛えられたかもしれない。同級生に
高知ね、広いからね、
元阪神タイガースの藤川球児さんがおられるということで、同じ学校の同級生
そうなんですね、
はい、で小さい頃から芸能界の憧れはお持ちでして、うん、中学1年生の時の学校の文集には、うん、15歳の時、うん、輝くモデルデビュー、18歳で芸能界入りして女優になると将来の夢をすでにこの頃書いておられたと。
もうだから大谷ノートみたいなもんですよね。
そうですよね、私はこうなるんだ、
こうなるんだってちゃんと人生設計を立ててその通りになって、
有言実行ですよね。
有言実行ですよね、
はい、
だからもうそこから先はもう広末涼子は広末涼子という職業かもしれないですね。
あけだし名言ですね、今のね、うん、何者か何をされてる方
かって
広末涼子をやっていたと。
そうだ、
あら、ということで最初の伝説こちらです、うん、文集の夢を即実現、うん、今言った通りです。 ね、これ94年でした、
うん、
中学2年生の時に雑誌で見つけたコマーシャルオーディションに応募したのが最初で、これでグランプリ、
うん、
その商品の CM でデビューされてドラマデビューも決まったと。
おお、で洗顔フォーム的な最初は
だったかな、
ポケベル
どこも出てましたよね、
うん、でもあれはもう広末涼子ブームになってる時だから、
あ、洗顔の方です、
洗顔の方ですよね、
あのクレアラシ、もう言っちゃいますけどクレアラシの CM でデビューされた、やったなクレアラシ、
青春のシンボルってやつですね、
ニキビの治療薬ですよ、みんなつけてたこれ。で高校進学の時に高知から東京へ来られたということだそうでございます、はい、
そっか、だからそうですよね、なんかあの西の言葉を喋る方でしたよね。
そっか、高知だとそうですね、どっちかっていうと関西アクセント、島崎和歌子さんも高知ですよ、
ね、そうですよ、もう高知の二大巨頭といえば あの二人で、その間に岡本真代さんという、
あ、そう
トゥモロ
ー、岡本真代さんも高知、あんま高知感がない、どっちかっていうとね、主語で、あの豪快な方のイメージが、まさに和歌子さん、
和歌子さん、
はい、
で豪快というより広瀬さんも豪快じゃ豪快です よ、
豪快 で、 すよ。
でも涙の数だけ強くなろうよ、明日は来るよ、君のために言ってる岡本真代が一番豪快じゃないですか。
確かに芯が強くなきゃ歌えない、書けない歌です
よ。書けないですよね。
確かに。NTT ドコモのポケベルのコマーシャル、うん、広末涼子ポケベル始めるでさらに有名に。
ルルルルルルルっていうよくはこうちょっと調子外れた歌を歌いながら、ドアップの広末涼子がブーッと弾いていくと、公園のね、なんていうんだろう、遊具、ジャングルジムじゃなくて滑り台。
さっきスタッフと確認した。タコの滑り台。
タコの滑り台だったんだね。
ミニスカートでタコの滑り台の上に乗ってるの。それがだんだん引いていって、引いていくと滑り台から降りて、でパパパッとね走ってかけていくっていう。
白シャツにあのチェックのミニスカートにナイキのスニーカー履いてるんですよね。
もうそういうとね、すっごい爽やかなんですけど、今見るとね、おじさんが見るとちょっとねモヤモヤすんのよ。
いや、あれは私はもう完全にその性的な部分をくすぐるために作ってるなっていうのは、でそこにもう10代にして乗っかれる広末涼子天才って思ってる。
だから多分おじさんのクリエイターがそのあたりの隠し味も意図してキャスティング演出してて、うんうん、広末涼子さんは多分ご本人はご存じないかもしれないんだけど、うん、そこがすごくハマってた。
だからもう潜在能力ってああいうこと言うんですよね。
いやもうタコの滑り台ってもう葛飾北斎かよって思ってねもうおじさんグッときちゃったな。写真集も出されてたと、はい、H と R を同時発売、
そうだったんだ。
広末涼子だから HR、
HR 今の事務所も HR ですよね、確かね。
両方合わせて46万8000部。
すごい。うわー、すごかったよね。だから
勢いが
CM と、まあ、写真集だったり、その グラビアはやってないのかな。
あ、
でもそういうところから広末涼子という存在がどんどんどんどん一人歩きしだして、
はい、
でそれで、ドラマは最初なんだった、ビーチボーイズなのかな、やっぱり一番目立ったやつって
なんだったかな。
一つ屋根の下って出てたっけ、広末って。出てない。やっぱビーチボーイズなのかな。
なんか知らない間にビッグになってるんですよ、
う
ん、この人。
でもそういうもんでしたよね、はい、宮沢りえにしろ、後藤久美子にしろ、あの、うん、石木彩にしろ、内田有紀にしろ、
うん、
なんかこう存在がこう T の中でこのいつかわいいってなって、そこからどんどんどんどんこういろいろスターのあのね格をつけていくっていう、
はい、
うん、クイズだ。
あ、これこれほとんど言っちゃってるな俺、答えクイズでございます。三つさん、はい、お願いします。
広末さんが CM オーディションでグランプリを獲得し出演した CM は何でしょう。
ごめん俺これ台本読んで
巻き戻して聞いてみてください。
はい、はい、浜村淳先生リスペクトで、くじクイズリスペクトで、もうすぐ答え書けるっていうね、はい、今日はめちゃめちゃ簡単です、広末涼子さんがコマーシャルでグランプリを獲得し出演したのは何でしょうか。商品名で答えてください。一番最初に答えた正解の方にいろいろ吹けるお女神をプレゼント、番組 X でのみ受け付けます。よろしくお願いします。
はい、
って言ってる間にもう出てると思います。はい、後ほど発表します、すいません。
あ、でも出てない、みんな間違えてる。
あ、そうですか。
じゃ
あ
ちょっと聞いて、もうしっかり聞いて集中して。
続いての伝説こちらです。歌手デビューも大成功
なんですね。
97年4月、
はい、
竹内まりやさんプロデュースのマジで恋する5秒前で歌手デビュー、60万枚のヒット、
はい、
続く岡本真弥さんプロデュースのセカンドシングル大好きがオリコン1位。
はい、そっか、これが1位、マジ恋は1位じゃないのか、そうか。で、紅白歌合戦にはこの大好きで出たんですよね。
これ、もうめちゃめちゃ聞いた、そういえばコマーシャルとかテレビで、確かに大好き。
うん、
女性アイドル。
両脇にこう、あの、はい、金髪の、こう、欧米の女子高生みたいなのダンサーつけて、はい、ダンサー、
よく覚えて、うん、女性アイドルがデビューの年に紅白に出場したのは1980年の松田聖子さん、岩崎よしみさん以来17年ぶりだったということです。
あ、そうなんだ、
やっぱ大物だった。
そうかそうか、
出ました、正解また後ほど、はい、クイズの方発表したいと思います。正解出ました、ありがとうございます。3つ目の伝説こちらです。学業にも力、早稲田大学入学、99年4月でした、はい、教育学部に入学されたということです、う
ん、これはすごかったですね。
えらい騒ぎだった
と。どえらい騒ぎになってましたよね。
ああ、まあ、三津さんはライバルの慶応ですけども、風の噂でもやっぱりえらいことになってたっていうのは、
もうワイドショーが連日はね、早稲田の校門の前にバーッと押し寄せて、はい、広末初投稿みたいな感じで、もうもみくちゃになりながら
で投稿するとか、うん、当時まだバンカラの気風が残ってたから、うん、女性用トイレがそんなに整備されてなくて、そうそうそう、急いで作んなきゃと、
ねなんかね、
恥ずかしい思いさせちゃいかんみたいな感じのニュースになってましたよね、
う
ん、
こう早稲田が広瀬の影響で綺麗になるっていう
ね
でもこの早稲田に入学っていうのが、
うん、
ある種誰かとちょっとオーバーラップしません？吉永小百合さんなんです。
それをひょっとしたら事務所も含めて狙ってた、ええ、
それより前にもう世間の男たちの目がこう吉永小百合の再来みたいな感じで広瀬涼子をめでていた空気感がもうビンビンあったんですよ。
ちょっと今にしてみると、だいぶレールから外れちゃってる、吉永小百合さんのレールからは外れてるように思うんですけど、当時はそうだったんですよね、うん、
でそういう感じで吉永小百合のようなこう文武両道の女優、大女優になっていくってい こう夢を一心に広瀬はあのか細い両肩に背負って、
うんうん、
で早稲田に入って女優もやって歌もやってね、頑張っていたわけでしょ。
でもなかなか投稿しなかったと、うん、3ヶ月後に初めて投稿したと、
うんうんうん、
でいろいろ一連の報道もあって、うん、ちょっとあの広末さんってプッツン系じゃないかというふうに言われて、うん、フライデーの2001年7月20日後、当時お付き合いしてた方と西麻布のクラブで朝まで遊び明かした後、ドラマのロケ地までタクシーで直行、しかも4万円分無賃乗車をしたと報じられたと。
あ、
まあ後から事務所の方が払ったと思うんですけどね、
いろいろありましたよね、そういうね、
で遅刻だの、ね、結果2003年10月に早稲田大学は中退されております。
うんうんうん、そうなんだ。
はい、でその年12月モデルの男性との結婚と妊娠を発表し、うん、お休みに入られたと。なんかこっから一気にこうポイントが列車で言ったら切り替わった感じがしますよね。
いやでも本領発揮でしょ、ここ
だ本領なの、ね、
これで幻滅するから世の中の男っていうのはもうなんかもうふにゃっちなんだってことなんですよ、うん、
お前ら夢
これでおじけづくのかよっていう、う
ん、そのだから偶像崇拝すんなと、生身の女っちゅうのはこういうもんやぞと、うん、
でもそれはもうドコモのポケベルの CM の時に出てたでしょっていう、
あのタコの滑り台でお前ら気がつけよと、
気がつけて、でもあそこでもうあなたたちはもう全員ムラムラしてたんだから、
うん、
今更では何にそのそあなんか裏切られたみたいな、もっと清純な人だと思ってたみたいな、それは一個なしでしょっていうのが私のもう長年の広末涼子に対するこうなんて言うんだろうな、
思いというか、うん、そこはちょっとかばってあげたい部分があるんですか。
そうなんかシンパシーというかね、
うんうん、やっぱ違うわ、ね、やっぱ水さん、僕どっちかっていうとその叱られる方で、あのなんだよ俺が
金返せみたいな
本でしょ。だから、うん、あの俺らに対してこのリビドーを向けてくれる部分はいいんだけど、うん、特定の誰かと、うんうん、あの何してるみたいなことになると急に腹立つんですやっぱりね。
勝手だよね、本当ね、アイドルって大変だよね。そして、クイズの当選者発表しちゃっていいかしら。
出ました、
はい、出ましたか、
はい、
最初にお答えいただいたのはオードライズさんです。おめでとうございます。クレアラシルってちゃんと謙虚に、
はい、
ね、
では正解でございます、
はい、おめでとうございます。
新しくやっと出来上がりました番組特製ティッシュおめがみをプレゼントいたします。やっと、はい、あの広末さんの、まあ、本領というかね、
うん、
神髄に入ってきたところで前半はこれで終わりでございまして、
そっかそっか、
あの
いよいよまたぐわけですね、広末だけに、
もう、ええ、また広末さんじゃなくても、
ま、
広末さんじゃなくてまたいでるじゃないの、ね、和田アキ子さんの時もまたいでた
でしょ。アキ子さんはそれはまたぐでしょうよ、ね、
またぐコーナーでコマーシャル一旦、はい、後半お楽しみに。
今日は平成スター名鑑、今日は広末涼子さんの伝説をお送りしておりますが、まあ伝説だらけの広末さんですからね。
まずはお仕事のお話、改めていきたいと思います。こちらです。産休復帰後伝説第2章の幕開け、2005年からいきましょう。月9ドラマスローダンスで復帰、2006年椿のコマーシャルで演技賞受賞、2008年に最初の離婚、長男の出家は広末さんにということなんですが、この2008年映画送り人、
送り人ね、
モントリオール世界映画祭でグランプリ、
けがらわしいってやつね。
びっくりした、びっくりした、
って言うんですよ広末が。
あ、そう、あ、言った、
そうそうそう、言った もっくん、はい、元木さんがね、
だから亡くなった方をね、そうそうそう、扱うお仕事だからって、うん、そこが分かってもらえないと、分
かんない奥さんの役で悔しいって言われるんですよ。
あとその前ですが、ドラマもたくさん出ておられて、聖者の行進98年、野島伸司さん、
これ大ヒットしましたよね、うん、あとやっぱ映画の名作にすごくこの方やっぱ恵まれてて、わさびはジャンレノじゃなかった、
そうそうそう、
ね、で国際賞とか取ってましたしね、あとポッポや、はい、高倉健さんだからやっぱそういう意味ではこう、なんだろう、吉永小百合女性っていうのはあながち、うん、ね、間違ってはいないというか、
で、あのキャスティングしたくなるバリューのある方なんでしょうね、うん、
でそのバリューの保ち方がやっぱ上手ですよね、その戦略としても、
うんうんうん、
だけど割とこう自らそこを壊す、あの破壊願望も強いお方っていう、
そこが不思議だね、
それが魅力なんじゃないですか。だって普通は、ね、ただレールの上だけに乗ってる人なんか面白くないじゃん。
でほら、そういうことあっても恋愛とかいろいろいざこざって後ろに隠すじゃないですか、三津さん、うん、で私は何も知りませんっていう顔で銀幕とかテレビのね、
昔は隠せたのかもしれないけど、
出ておられる、うん、隠さないこの方ね、
もう21世紀の女優ですから、あとも隠せないほどのことをするっていう、
ね、確かにね、
そんな、噂もありますけれども、まあその後もいろんな方と、いろんな方とじゃないや、いや
キャンドル・ジュンさんと再婚されて、
再婚、再婚して、
その後あのもう今
はね、
鳥羽周作さんっていうだからこのね、あのその前のモデルの方から、うん、さらに俳優の方との噂も含めると、うん、ものすごいストライクゾーンなんですよ。
あ、広さが、男性のタイプという意味ではね、
いわゆるそのピンポイントじゃなくてえ、こんなアウトローすくい上げますかとかね、インハイをきれいに、
誰がアウトローな、
膝を畳んでスタンドに放り込みますかみたいなね、落合博満かよっていうぐらいのね、技を
落ちちゃうみたいな、
うん、これどうなんすか、三津さん的
にどうなんすかって言われても、
どうい
や、それぞれにもしかしたら、だから広末さんのストライクゾーンなわけだから、うん、だからもうめちゃくちゃ名バッターってことじゃないですか、それは。
だから、ね、
どんな球も打って、
うん、
でまあ結果はどうであれ、その都度その都度幸せを掴んでるわけですから。
そうなんですよ、うん、だから結局本当の食通はホヤとかああいうのを食べるみたいなことになってんじゃないか。
だから誰がホヤで誰が草屋で誰が納豆なの
よ。言いませんよそんなことは。草屋とも言ってない。おいで、曲いきたいと思うんですけども。
そうですね。
はい、あの若手の頃からずっと広末さん、本当にアーティストさんにも恵まれてたくさんの名曲を歌ってこられました。
うん、
でメガミックスを作ってきたと。
はい。
今日も。
そうですね。だからまあこの90年代後半で青春を過ごした人たちにはもうたまんない曲がいっぱいあると思いますけれども、すごいんです作家陣が。とにかくじゃあ早速聴いていただきましょう。広末涼子メガミックス。
いやーちょっとよかった、はい、今日も
よかったですか。
あのね、うん、まあ歌もさることながら、ね、うーとかね、
そうそうそうそう、
一つになりたいっていう ねこのセリフがいい。
あの一つになりたいは、うん、広末さん あのライブ音源が、
はい、
そこから撮ってきた、あの広末の本当に生の MC なんですよ。
いろんなとこで言ってるんやろなとかね、ぐるぐる、
そんなことない
さあメガミックスのセットリスト発表、
ね、はい、あの聞いててお分かりだと思うんですけど、基本的にあなたが大好き、君が好きだよ、うん、しか言ってないんですよ、
言ってない、
この曲って、
1曲目大好きから入りました、はい、97年です、はい、そして2曲目が It's My Idol、
はい、これ奥井香織さんの作詞作曲ですね、
アルバムありがとうからです、はい、3曲目がサマーサンセット、はい、広瀬香美さん、
これは広瀬香美さんシングル、
で4曲目ありがとう、これ原由子さん、
原由子さんもうほとんど原坊の声しか聞こえないっていう、
それなんですよ、だからこれどうコーラスの方上げてるのか、
あの声質がもしかしたら似てるのか、
なるほど、
あの 原さん そのコーラスをすごい前に出したのか。
5曲目 恋のカウンセル、これは竹内まりやさんです、
曲ですね、
6曲目プライベート椎名林檎さん、
う
ん、
まだ林檎さんがデビュー直後ぐらいじゃないですか、
それでなんかカタカナ名義になってるんですかね、これはね、2曲目、あ7曲目が2シート、
はい、
はい、
真心ブラザーズの桜井さん、
はい、
はい、
8曲目ジーンズ、
岡本博美さん、
はい、9曲目が大好き、
はい、
岡本真也
シングルバージョンでね、もうこの大好きなんて本当に純高知県産 J-POP ってですね
高知の
作詞作曲歌い手全部高知、
本当だわ、土佐の風が吹いてるわけです
よ、ここなんですよ、
はい、10曲目が戸惑い、これまたマリアさん、
はい、 ちょっとイントロントン部分だけでしたけど、マジ恋の B 面曲ですね、これはね。
そしてラスト11曲目がマジで恋する5秒前、はい、5秒前、はい、マリアさんの作詞作曲ですが、はい、ストリングスの編曲、これ服部孝之さん
なんですね。
あのブギウギだったんだ、これは。はい、
ああそっかそっか、ブギウギ服部さん、
ね、はいはいはい、すごいですね、作家人が。これ
作家人本当に、だからその女流作家人にバーッとね、初期の方は作らせて、やっぱだからこうアイドルってのはこういうやっぱこの時代だったり、その時代のクリエイティビティにのおもちゃになるっていうところが一つのこう魅力ですからね、やっぱりこうそれが時代の寝るってことじゃないですか。
おもちゃだったんだ、
ね、一つになりたい、うっ
で我々がおもちゃにしとったわけよね、ええ、心づくり。これアイドルで、うん、でも今はスターになられたということで、はい、今後もますますのご活躍を。
ヨシさんゲストに来ていただけないかな。
無理だよ。
ヨシさんの前でこのメガミックスを披露したいな。
メガミックスはよくできてると思います、うん、今日もありがとうございました。ぜひラジコなどで繰り返し聞いてください。輝くカリスマ、はい、昭和平成スター面かけは広末涼子さんでした。ありがとうございました。
うん。